お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。今日はシドニー大学のクレアモント靖子博士にお話を聞きます。シドニーでは今戦後80年に合わせ9月7日まで井上久志の戯曲父と暮らせばの英語版 The Face of 地蔵の舞台公演が行われています。8月26日の公演後には出演者とプロデューサーが出席するトークセッションが開かれ、クレアモントさんも日本文学の研究者として舞台に上がりました。シドニー大学で日本語や日本文学を教えてきたクレアモントさん、トークセッションでは井上久志についての解説も行いました。クレアモントさんは終戦の前の年1944年に生まれました。まず戦争の記憶を聞きました。
それがないんですね。ですからちょっと変な感じかもしれませんけど、もちろん私は被爆者でもないし、女の兄弟ばかりで、父も誰も戦争に実際に加わったわけではないんですね。ところがやはり自分の過去を考えてみると、戦争というものの傷跡っていうか、自分自身ではなくても日本の社会、そういうものを感じましたね。例えば私シドニーに来た時にフェリーで隣に座っている人が、日本人は戦争が大好きな民族だと言われてびっくりしたんですね。でそこからなぜかしら私は何も知らないということは恥ずかしく思いまして、勉強を始めました。そうするとやはり戦争の影響っていうのがいつの世代にも、特に戦後の世代、戦中戦前もそうでしょうけども、大きかったっていうことがよくわかりますね。
クレアモントさんは1975年大学で学ぶためにオーストラリアに来ました。留学制度や留学サービスなどがまだない時代、直接大学と連絡を取り教授と面談しました。その際に読んでみてくださいと言われた詩を読み、自分には日本の外に出てできることがあるのではないかと意見を述べ、入学が決まりました。オーストラリア文学を修士課程で学んだ後、大学の日本研究科で日本語と日本文学を教えてほしいと頼まれ、大学に留まることになりました。
私はポエトリーの詩が専門なんですね。ですから学位論文は西脇淳三郎でした。それで実際に教えるにあたって戦後文学を中心にしましたので、戦後文学を戦争を知らないでは語られないと。で大江健三郎から入ってきましたけど、そこから分野が広がりましたけど、ですから今回の井上久志の件も戦後文学のその一つであるわけですよね。
8月26日に行われたトークセッションの感想を聞きます。
観客の皆さんがとっても熱心だということがよく分かったんですね。それで私はその久志の生い立ちで、彼がどういう思いで父と暮らせば、あるいはその戦争に関しての劇をいくつも書いてらっしゃるんですよね。でも彼の 作品の特徴、特に面白い言葉、深い意味のあることを優しく面白く語るという、そういう演劇空間の魔術ですよね。それを十分に生かしてらっしゃると。
戦後の日本の文学を見て、そしてその戦争というものを見てた時に、その影響の大きさであるとか、あとは日本独特の戦争に対する捉え方であったりとか、何か気づかれたことというのはありますでしょうか。
もちろんどの人にも平和主義であるわけですよね。ですけど武器を持って平和を守るということに賛成する人もたくさんいるわけですよね。で日本の井上久志や大江健三郎や世代の人たち、つまり1930年代に生まれた世代は、戦前戦中戦後の日本を体験してるわけですね。でその人たちが今は次の世代に変わっていくという 過程にあるんだと思いますけど、まず憲法9条を守りたいと。ところがそれがなし崩しに、やはり軍備はしなければいけない、武器とか軍備とか、それがやはり政治問題になって、世界情勢から見て軍備をしなければ平和は守れないと、そういうふうになっていってるんだと私は思います。しかし他にもちろんその平和をいかに守るかということですよね。それを憲法を守る、でそういう大きなムーブメントというか運動があったんですけど、今はそれがだんだんと薄れていくというか力をなくしていく、対立するようなグループですけども、しかし両方があってこそ社会は成り立っていくんではないかなと思います。片方だけでもどうなるか分かりませんし、両方がみんなが真剣に平和とか安全とかを考えていく、そういう社会を維持していきたいと思います。
ご自身が研究されてきた中で、これは今後も伝えていきたい、もっと掘り下げていきたいという、その必要性を感じるものっていうのは何かありますか？
まずはアートというその芸術の面から戦争体験を伝えていくという方法ですよね。つまりいつまでもいつまでも被爆者の方たちが長きをなさるということにもなりませんし、次世代もさらにその次の世代もだんだんに先細りになると思うんですね。ですけど文学とか劇場ですとか音楽ですとか、それから絵画ですとか、そういう ところに戦争体験というのが残されていくと私は思うんですね、でそれが次の世代の人たちにとって意味がある、そういうことが日本だけの問題ではなくて世界の人たちがそれを認識していくと、そういうあり方が私はいいというか、もっと掘り下げて勉強したいと思っています。
クレアモントさんは戦争体験を残すアート作品の一例として、今年の原爆記念日に東京で上演された英語の能を挙げました。シドニー大学のアラン・マレット氏が脚本を担当した英語のオッペンハイマーのことです。
そのオッペンハイマーのその間違い、それは程度の差こそあれ、誰でもみんな大きな間違い小さな間違いをして生きてきてるわけですよね。でもそこに何か救いがあっていいはずだって、いわゆるそのバンコクというか地球サイズですよねの人たちに、日本の経験、どの国々もみんな戦争の体験というのはあると思いますので、やはりそういうのに関連して80周年の日本の戦争体験だけで、日本というだけではなくて、実はそれが世界的に共通するものがあると、そういうふうに私は思います。
反日感情がまだ残る1970年代にオーストラリアに来たクレアモントさん、今や日豪の友好関係はこれ以上はないほどの水準に高まっています。これまでの状況を振り返り、どう思うかを聞きました。
和解というのはお互いの立場を理解するということだと思うんですね。つまり自分だけのことだけ考えているとそれだけですよね。ところが相手の立場もよくよく考えてみると、お互いに共通するところが出てくるんだと思います。例えば三田間氏の行進などでは、一般のかなり年上の世代のオーストラリア人にとっては日本はひどい国だと、そういうふうに思われていましたね。ところが日本人が、日本人の兵隊もそこで8000人以上亡くなっているんですよね。でその方たちの家族の苦しみとか戦後を生きてきたという、そういう経験で、それを お互いが知ることによって理解することによって政策、国の政策に縛られてきた市民たちですよね。それの理解というのが深まってくると思います。
上演中のザ・フェイス・オブ・地蔵でのトークショーでは、かつての教え子たちが会場で声をかけてくれたと語るクレアモントさん。オーストラリアでの日本研究が日本への理解を深めるその土台になっていたことを語ります。
かなり日本語を早いうちにオーストラリアは導入しましたから、例えばシドニー大学はその中でも大変古い方で、1912年ですかね、いわゆるアジアオリエンタルという分野で日本の文化、それから戦中では学科はなくなりましたけど、すぐまた新たに始めまして、いわゆるその地下水みたいなものがすでに出来上がっていたと思います。私は大変嬉しいと思います。そういう意味で言語教育というのは文化教育なしにはできないことですから、私は教育の力っていうのを感じますね。
日本研究と日本語教育で長い歴史を持つシドニー大学、戦後80年の今年11月、クレアモントさんを中心とする運営委員会により一連のイベントが開かれます。
大学には新しい宿、立派な博物館ができまして、以前は あちこちに散在していた博物館が一緒になったんですね。保存という大きな意味があると思いますけど、長着ウィングミュージアムというそこがあります。でそこで11月の第2週10日から16日まで、そこで80周年記念行事、要になるのは11月11日のおのお新作の長崎土聖母、11月12日翌日のシンポジウム、それはオンラインと対面とありますけど、1週間ですので、他にはワークショップで朗読があったり、で子どもたちに絵本を読んであげたり、そういうようなかなり大きなイベントなんです。私はこのイベントが終わって、シンポジウムではやはり学会ですので、皆さんの発表がプレゼンテーションがあるわけですよね。ですからそれをまとめて出版ということに発展していくんですね。ということは一つの区切りというか、80周年記念でそこまでの日本、世界、平和と和解についてのまとめって言いますかね、そんな風にやはり文章にして残す、私が死んでもその方は残っていくんではないかという風に楽観しています。
シドニー大学のクレアモント安子博士にお話を聞きました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。